耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。新刊ラジオ第767回2009年3月19日号でご紹介しました煩悩リセット稽古帳、これを覚えている方いらっしゃいますでしょうか。小池龍之介さんというね、若い僧侶の方が書かれた本なんですけれども、この小池龍之介さん、この煩悩リセット稽古帳以降2009年結構本出してましてですね、すごい可愛いイラストと分かりやすいその仏教世界のお話で、仏教の間口を若い人にも広げてくれるというね、非常に面白い方でした。で、この小池さん今回初めてね身の上話を語る本を出したんですよ。タイトルがそのまま坊主失格っていう、皆さん孤独って感じたことありますかね。小池龍之介さんすごいその孤独を感じたらしいですね。なんかこう愛されたいという欲望が強くて、なんかそれで周りの人を傷つけてしまったり、まあ皆さんのちょっと孤独だった時期とかを思い出しつつですね、この小池龍之介さんの、過去のお話聞いてみてはいかがでしょうか。じゃあ参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は不走者より出ております小池龍之介著坊主失格という本です。著者の小池龍之介さん1978年生まれですから現在32、3歳ぐらいですかね。2000年以降世田谷のつくよみじというところでね、住職をされている方です。つくよみじ、変わった名前のお寺なんですけどね、月読む寺と書いてつくよみじ、これが特定のね宗派に属しているわけではなくて、駆け込み寺的なものを志して作ったお寺らしいんですけれども、詳しくはですね、つくよみじのサイトを見てみてください。世田谷のつくよみじなので出雲の方ではありません。で、現在もこの小池龍之介さん修行を続けながら一般向けの座禅指導とか講演とか執筆活動などをされていまして、2009年ぐらいは結構本を出されてたのでね、1個ぐらい読んだ人いるんじゃないでしょうか。すごい可愛いイラストが目印と言ってもいいです。で、この小池龍之介さんのちょっと変わった活動として2007年までですね、お寺とカフェを合わせた家出カフェというものを運営してまして、まあ、ちょっと紆余曲折あって今冬眠中なんですけど、今年の春からこちらを再開予定なんだそうです。で、本のご紹介ですが、今回紹介する坊主失格という本はですね、まあ、小池さん自身の、だいたい幼少期から現在に至るまでの経験とか、あと座禅瞑想との出会いで変わった自身と人生観というものを通して、どんな人だって変われるんだよというメッセージを、まあ、こう含んだ一冊になっています。ただその小池さんの過去のお話とか過去の体験告白といっても過言ではないかなと。で、本の内容です。まあ、一章が、まあ、幼少期が舞台の、まあ、割愛マンというお話。二章が学生時代が舞台の怒り嫉妬というお話。三章が大学生活や結婚してた頃の、剣無知というお話。四章が修行に打ち込み始めた頃を描いている自分コントロール。以上4章構成なので、本当に昔のその小池さんの生い立ち、今まで何をしてきたかっていうのが、つぶさに書いてあります。で、まあ、簡単に言うとこの小池さんの半生はですね、とにかく最初の割愛と慢という欲望との戦いだったんだそうです。割愛というのは乾く愛と書いて割愛、慢というのは自慢とかの慢ですね。で、割愛というのは、まあ、字の通り愛情に飢えた状態という意味で、まあ、寂しい、愛されたい、構ってほしいという心のこと。慢というのはですね、なんか根本煩悩の一つ、欲望に根ざす煩悩らしくてですね、他人からの自己評価を気にする心のことなんだそうです。で、周りの目ばかりを気にして自意識過剰な欲望に一喜一憂してしまう状態のことを慢というらしいんですね。まあ、なのでもっと愛されたい、もっと自分の価値を認められたいという欲望に駆られ続けた反省だったと小池さんは振り返っているわけです。まあ本当本読んでいくとね、子供の頃のその親への愛情中毒だから、もっと構ってもっと構ってっていう子供だったっていうのと、あと強い自己顕示欲と孤独への不安なんて話もありまして、あとキャラを演じることからたどり着いた太宰治モードっていうですね、まあ今の言葉で言う中二病的なところもあるわけですよ。太宰治を読んで、あ、そうか、自分はみんなと相入れないダメな人間なんだ、ダメだけども特別な存在なんだっていう、なんか吹っ切れ方、なんかこう読んでてこう辛いというか悲しいというか、そんな気持ちになりました僕は。 というわけでですね、僕がその感想ばっかり言っててもあれなので、小池さんが語る昔の、幼少期の自分と、太宰治モードに入ってた頃の自分、さらに大人になってから身につけてしまった歪んだ愛情、そのエピソード3つご紹介しようと思います。
かくも私は人から見てもらいたい、一人ぼっちにしないでほしい、認めてもらいたいという感情がひどく強い子供でした。集めているシールを見せてすごいねと言ってもらいたいとか、絶えず自分をアピールしようとする子供でした。もちろん親は役割からすごいわねと言ってくれるのですが、敏感な子供にすればその言葉は心こもらぬ棒読みにしか聞こえません。本当は全然すごいなんて思ってないと傷ついたりしていました。どんな時でも親に構ってもらいたい、私はそれが極端に強かったようです。隣の人が挨拶にやってきて話し込んだりすると、親に無視されたような気持ちになって悲しくなり涙ぐむ。そこで騒いでまで親の注意を引こうとするなんてしょっちゅう。とにかく自分を一番に思ってもらいたい、 100% 自分のことだけを思ってもらいたい、そう思っていたのでした。中学1年生の時でした。太宰治の人間失格を読んでこれだと思ってしまったのです。自分の身の置き所がわからなくなった時、世間に背を向け自分は特別であり世間に溶け込めない人間なのだという主人公の自己認識をそのまま自分に持ち込む。そうすれば私が始めた認められなくても平気というポーズを取るのも楽々。そもそも自分はそういう人間なんですよ、だからあなたたちの承認なんて必要ない、というアイデンティティを太宰治を知ることによって簡単に手に入れることができたのです。この私はダメな人間失格な存在です、生まれてきてすいません、という発想が自分は特別な人間であるという傲慢さと表裏一体となっていました。私たちは知らず知らずのうちに自分が他とは異なった特別な人間でありたいと思いがちです。しかし私のような劣等感まみれの人間にとっては、自分が一番ダメだといじけることである種のエリート性を手に入れてしまえるのでした。この便利な太宰治モードに入ればこれ以上傷つかなくて済むと思ったのかもしれません。相手が振り向いてくれた時点で、私は密かに愛されているという快感により、苦しさをごまかすことができたのです。しかし、私の屈折した寂しさは、平穏な関係の中では消せませんでした。慣れてくると、再びすぐに足りないという衝動がよみがえるのでした。そして別れ話になった時、相手が泣いたり謝ったりして、別れたくない、悪いところがあるなら直すからという反応に、さらに私は歪んだ学習をしたのです。自分を好きになってもらえれば相手を屈服させて強い影響力を及ぼすことができるらしいと、あたかもかつて親や友達からもらえなかったことへの八つ当たりでもするかのごとく、私は交際相手に冷たい言葉をかけたりして不安に陥れていたものでした。恋は相手を不安にさせれば支配でき、支配できれば愛されていると錯覚することで、ようやく寂しさが紛れるのでした。
はい、というわけで、エピソードを3つほど抜粋して聞いていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。もう僕の感想としてはですね、小池龍之介さん、前回ご紹介した本とかね、今までの本とかでね、可愛らしいイラストと、あと分かりやすい仏教世界という、でさらに前の本は彼女のね、家で書きましたみたいなことも書いてあったんで、なんか本当近代的な若者がそのままお坊さんになったのかなと思っていたんですけど、こんな過去があったんですねと、ちょっと意外でした。今回の本はですね、そういう意味でも小池龍之介さんの意外な一面を見れて、Amazon レビューでも賛否両論あったんですよね。でスタッフの中でも賛否両論で、僕の中でもちょっと賛否両論あって、まずその賛否の賛の方はですね、悩みや問題を抱えていても人間は変われますという、小池さんの身を張ったメッセージ、それはすごいなと思いました。あ、ここまでその まあ、歪んだ愛情とかあって苦労して、またその挫折も経験してきた人ってのが今はあんな立派な本が書けるんだなっていう感動で、僕のピの部分はですね、いわゆる中二病っぽいところ、愛されたい、寂しいってカタカナで書いたりするんですよ。もっと僕を愛してって、あのね、痛い、心も痛いけども、なんかあのめめしいっていうね、あのちょっと拒否反応みたいな、そういうのはあります。でもね、体を張ってやっぱり小池さんが伝えたいメッセージというのは、まあ悩み問題抱えても、まあ座禅という思想を通して私は変われました、皆さんもきっと変われますという、そういうお話なんじゃないでしょうか。そんな感じで、今回の本、今までの小池龍之介さんの著書とは違いますけども、気になった方はぜひちょっと書店で手に取ってみてください。では書籍情報です。坊主失格、小池龍之介著、不走者より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本はいかがでしたでしょうか。小池龍之介さんという、まあ、一人の僧侶の、まあ、若き時代の苦悩なんてのをね、前面に出した一冊だったので、気になった方は読んでほしいと思います。で、関連書籍のご紹介です。同じく、まあ、仏教系の本なんですけど、今回の小池さんとはまた違ってですね、あの、まあ、歴史的なシステムの中からこう得たものというのをですね、ご紹介している本です。一つが新刊ラジオ第1297回2010年12月13日号、偏らない、こだわらない、囚われない、般若心経の力。般若波羅蜜多で始まるあの般若心経が一体どういう意味なのかっていうのを解説している本ですね。もう一つが新刊ラジオ第624回2008年10月3日号、人生生涯小僧の心。これがですね、あの千日開放行という苦行をやり遂げた塩沢良純さんが書かれた本なんですけども、この千日開放行ってのがすっごい苦行なんですよ。まあ、気になった方はぜひですね、こちらの本を読んでみるか、ちょっとググってみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。